もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、私32です。
32歳。結婚してます？独身ですか？
いえ、していません。
独身ですか。で、今そうすると、はい、お一人で暮らしてるんですか？それともご両親？
いえ、一人です。
一人で暮らしてる。
はい。
ご兄弟は？
兄が35です。
と、もう一人ということは別に暮らしているということですね。はい、で、そのお一人で暮らしているのは何年ぐらいですか？
そうですね、10年ちょっとになりますね。
10年ちょっと。
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、実は私は3ヶ月ほど前に、
はい、
同じ職場で男性の方と知り合って、
はい、
少しずつこう話をしていく中で、
はい、
結婚をしようかどうしようかっていう話を2人でしていたんですね。
はい。
で、その中で私自身は幼少期の頃から高校を卒業する前後まで母から非常に虐待を受けて育ってきました。
はい、で、お母さんから虐待っていうのはどの程度の虐待ですか？
お金がある時だけはご機嫌がいい状態で、
はい、
パチンコにいたまま夜帰ってこないですとか、
はい、
食事を作ってくれなかったこともありました。非暴力もありましたし、お互いに喧嘩して暴力、お互いに暴力を振り合うっていう状態です。
ああ、はいはいはい。ただあれですね、あなたは虐待といったことの主な部分っていうのは、お母さんがいつも機嫌が悪くて、はい、自分が心理的に安らぐ場所が全くなかったということ。
もう一つは、はい、私自身が障害を持って生まれたがために、
はい、
その前両親が離婚してるんですね。
はい、
前後に私が生まれたものですから、
はい、
もしかすると今思えば DV で私を妊娠して、それで結局 それが虐待の原因だったのではないかというふうに思います。
はい。
兄も結構父から殴られていた。
あ、そうですか。
ました。はい。
その父から殴られていたのをあなたは見ながら成長しているわけですか。
そうです。
はい、そうするとあなたからするとお母さんも暴力を振られていると、はい、お兄さんも暴力を振られていると、はい、まあ、そういうのを見ながら成長したっていうことですね。
はい、そうです。
はい。20歳ぐらいまではずっと今話してくれたような状況だったんですか？お父さんとお母さんで、お兄さんもなんか殴られたりという。
18ぐらいまででしたね。20歳ぐらいになってからは、
はい、
私が20歳ぐらいになってからは母が逃げてしまって、
はい、
兄ももうそんな生活嫌だっていう割には同じようなことをし始めました。はい、
あ、
で、私自身は、
うん、
母と兄、まあ、父のような状態を見てて、このような生活は自分は絶対にしたくないって思って、
うん、
なんとかそれは貫き通してきたつもりです。
うん。それであなた割とその後の人間関係作るのうまかった方ですよね。
そうですね。そう言って言われますと、やはりこう新しい方との出会いがないと自分自身が生き絶えてしまうような、そんな状況ですね。はい、
うん。祈りの場所っていうのかな、なんか祈るような気持ちでここの場所にいたっていうような場所っていうのは家の中にありました？
空いてる部屋が自分の家の今住んでる家の中にあるんで、
ええ、
そこでちょっと祈る場所、
祈りますよね。
うん、していますね。
なんかそういう時に人にすがるんじゃなくて、自分の心の中になんかすがっていくっていう、そういう姿勢ですか？
そうですね。逆にそれが変な妄想を引き起こしてしまって、もうそういう時はもう家を出てフラッと本当に温泉とかそういったところ出かけてって、ちょっと休んでっていうバランスを取るようには心がけています。
それすかすごい大切なことだと思うんだけれども、自分の心の中になんかこうしがみつくものを自分の心の中に持っているっていうことが。
はい。
それで先ほどの話だと3ヶ月前から
はい、
同じ職場で、
はい、
結婚の考えてる人が出てきたという、はい、
人が出てきたという話ですが、
はい、
それ私はすごく子供が大好きで、
うん、
自分自身は子供が欲しいという気もするはあるんです、
うん、
で彼もその気持ちはあります、
うん、
ただ私自身が、
うん、
幼少期の頃からずっと虐待を受けて育ってきたこともあって、
うん、
子供をもし産んだ時に子供に虐待をしてしまわないかどうかっていうことが不安で、
うん、
ためらってるんです、
うん、
で一体この気持ちをどうしたらいいのでしょうか。
虐待はしません。子供ができた時
結構よく周りの子は本当に自分自身がしてはいけないって分かっていてもやってしまうっていう子をよく見てしまうもんですから。
それはおっしゃる通りで、虐待の連鎖って言って虐待を受けた人が母親になると今度は自分の子供を虐待するっていうのはこれはよくある話ですし、よく言われていることです、はい、でも、はい、あなたの場合は虐待はしません。
はい、
というのはその虐待、お母さんから虐待を受けて、そして、まあ、自分の子供ができた時子供を虐待するっていうのはごく普通の人なんですよね。
はい、
でもあなたの場合にはまず決定的に違うことがあるんです。
はい、それはどういったことでしょうか。
それはだからさっき言ったように、
はい、
人間関係を作れてるっていうこと。
はい、
それからもう一つ祈りの場所を持ってるっていうこと。それともう一つ、何かあった時に自分の中にしがみつくものを持っている。
はい、
決定的に違いますから。
はい、
あなたが虐待するってことはないです。
はい、
この心の姿勢がある限り。
はい、
だからあなた自身が子供が本当に好きで子供が産みたいと思った時に自分が子供を虐待するってことはない。
はい、これから私はどうして、
はい、
どうやって、
はい、そこですね。
はい、
今日はね本当にあなたね素晴らしい、あなたの人生でおそらく本当に素晴らしい人の出会いになると思いますけれども、
はい、
いいアドバイスいただけると思います。幼児教育の大原恵子先生です。
こんにちは。
よろしくお願いします。
結婚、相手との結婚云々はこれは今度新しくあなたが生まれ変わったあなたなんですね。はい、そこでは過去のものは、過去の知恵は、
はい、
今そーっとお蔵に入れといて、
はい、
今日からこの彼との関係は結婚とか云々ではなくてしばらくこの恋愛関係を続けることは大事だと思いますよね。そして大事なことは結婚して、あなたが本当に結婚したいならば、人は生まれてこの方ね、絶対に自分が欲しいってものが手に入った時幸せですよね。幸せだったとしたら、あなたは今幸せになりたいんでしょ？怖い？
幸せになるのか怖いのかもわかりませんね。
彼との関係が不安なの？
自分の中の葛藤かもわかりません。
今日の相談は、虐待、自分が子育て、子供を産んだ時って、だったらば、ならばっていう相談のほとんどが、
はい、
そういう言い回しで動機づけて、うん、先に石を投げといて、あ、虐待するからダメなんだ。だからこうだとで現実に持ってくれば楽でしょ。そういう思考なんです、あなたの場合に。時とかね、
はい、
流れとか、はい、そういうものってのは、私たちに計り知れないものがあるんですね。そうしたら、はい、じゃあ何をすべきかというと、今できること、今今日できましたね、今できることをやるってことは、あなた今できることは料理とかお金を貯めるとか、彼と明日デートするためのおしゃれとか、今できることを今日できれば明日にそれつながっていくでしょ。
はい、そうですね。
ね、先に石を投げてこういうか結果になるからだと思ったのは楽かもしれないけども、 生きる意味を何も持たなくなっちゃうんですよ。
はい。
そうだ、彼とどこまで行くか行ってみようと。行ったところで、初めて、次の段階の課題が神様を授けるんじゃないでしょうかね。
確かにそうかも、そうですね。
そうですよね。私だってね、あなたいっぱい悩みがあるんですよ。そりゃそうですよね。だけどいつも思うのは、今日、今できることをやろうって。そしたら明日にはつながるんだってことです。それしか私たち人間はできないんですよね。でも、はい、今日やってできたことは明日につながった時にどうなるかというと、ああ、来たよ、ここまでっていう自信につながるんですね。
はい。
あなたはここまで本当にご自分でいらっしゃいました。生きてきて。私が言える資格はないんです。だけれども、あなたよりもはるか2倍も生きてる人間として言いたいことは、はい、人生は先がわからないってことなんです。決して結論を出しちゃいけないってこと。これがいかに怖いかってことですよね。
先生、
はい。
お母さんのような気がしてきました、先生の言葉が。
本当に。ねえ、今このマイクがなかったら、私はすごくあなたを、抱きしめたいですね。でも私が今あなたに話してるときは、私が人生で困ったときの祖母を思い出してるんです。祖母だったらどう言うんだろうか。祖母だったらどう言うんだろうかと思いながら、必死で今あなたに話していました。だから、どっかでこのアドバイスをですね、こうして日々、一生懸命生きている。それでも大きな力にはなりませんけれども。でも、
頑張りすぎちゃう自分が、しんどいです。
しんどいでしょ、
はい、
今日今できることはあなたは今何ですか。今、ほんのちょっと。食事はできるでしょ、
しばらく、一日一回っていうぐらい悩んだこともありました。
もう全部それも今日全部お蔵に入れといて、
はい、
金庫に入れて、
はい、
またこれがいつか金庫から開けてね、ああこの力で私はここまで来たけれども、次の金庫はここだった、70だったらあこの金庫まで来ちゃったって。そして人間は様々な知恵と道具を使って自分らしく生きるんだと思うんです。それには自分の言葉がいいですか、
はい、
もしこれ本当かな嘘かなと思ったときは、あなたが本当に純粋に来たのは、過呼吸とか、咳が出るとか、チックになるとか、動悸が激しくなったときは、あ、これ自分が偽ってるんだな。でも、偽らなければ、今まで生きてこれなかったけれども、
はい。
でも、これからは、ちょっと自分が自分に偽って生きている自分を受け止める力があったら、
はい。
もっと現実に、向かって歩けますのでね。
はい。
誰が言わん、あなた遅いって言うでしょう。うんぬんよりも、あなた自身が、あなたの体が必ず反応しますから。神様とか仏様のテレパシーを送ってくれてるんじゃないかしらね。
そうですか。
ね。
少し問題整理してみます。してみたいと思います。
それじゃあ、加藤先生に変わりますね。先生お願いします。
もしもし。
はい。
先ほどね、今日は大原先生との出会いがあなたの一生のかけがえのない日になりますと言ったのはね、
はい、
さっきあなたが言ったお母さんのような気がしてきましたって言いましたよね。
はい。
お母さんに出会えた日なんです今日が。
そうですか。
うん。大原先生のことをお母さんと思ってこれから立派に生きていってください。
よくわかりました。ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。苦しむ能力、それが人の最高の価値です。